説教第一声、小宮山剛牧師。
荒れ野の中でヨルダン川のところで人々に洗礼を授けていた洗礼者ヨハネであります。彼は悔い改めよ、天の国は近づいたというふうにこの語っていました。その洗礼者ヨハネのところにイエス様が現れます。そしてヨハネから洗礼を受けたというのが今日の聖書箇所であります。でこのマタイによる福音書ではイエス様のことは生まれた当時のことがまず書かれていました。しかしその後はいきなりこの成人なさって洗礼者ヨハネから洗礼を受ける場面へと飛んでいるわけであります。30年近くの年月が飛んでいるわけであります。そうしますとこの私たちはイエス様はどうやってお育ちになったんだろうかとか、少年時代はどんな子供だったんだろうかとか、成人されてからこの箇所のまでの間は一体どこで何をしておられたんだろうかというようなことを知りたいと思うわけであります。ところがマタイによる福音書にはそういうことは何も書かれておりません。そして一気に今日の聖書まで飛ぶわけであります。でこれは私たちには少し物足りないような気がする方もおられるかもしれませんが、このことから少なくとも福音書はですね、イエス様の伝記を書こうとしているのではない。聖書が書こうとしているのはイエス様の何か偉人伝のようなことを書こうとしているのではなくて、むしろこのイエス様というお方がどういうお方であるのか、特にこの私たちの救いとどういう関係があるのか、そういうことを書こうとしているのだということであります。イエス様が神の国を述べ伝えられた、その働きをマタイ福音書も書こうとしているわけですけれども、今日の箇所はそのイエス様が世の中に現れて神の国の福音を述べ伝えられる前に洗礼者ヨハネから洗礼を受けたということ、まずそのことを書いております。さてそのようにイエス様がヨハネから洗礼を受けるというのが今日の聖書箇所なわけですが、イエス様が洗礼を受けられたということについて大きな疑問が浮かんでまいります。それは何かと申しますと、なぜイエス様が洗礼を受けになったかという疑問であります。なぜそういう疑問が出てくるかと申しますと、この洗礼者ヨハネが授けていた洗礼というのは前回の聖書箇所ですが3章の11節にヨハネ自身がこう言っているわけです。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているがと。つまりヨハネの洗礼というのは人を悔い改めに導く洗礼であります。もともと洗礼というのは前回も申し上げたわけですが、旧約聖書の律法に書かれているように汚れを清める、すなわち日本流に言えば禊ぎであります。ヨハネの洗礼はそこに罪を悔い改める、汚れを清めるだけではなくて悔い改めて、悔い改めてこの罪をですね、この悔い改めるという意味が加えられているわけです。つまり汚れを清めるとともに罪を悔い改める、その印がこの洗礼であるということになります。ですからそういたしますと、このイエス様が洗礼を受けられるというのはなんかこう不思議な感じがするわけです。なぜならイエス様は神の子であるからです。あるはずです。神の子が汚れているはずもないし、神の子が罪を犯しているはずもない。聖書でいう罪というのは神に背いていることを言うわけですから、 神の子が神に背いているということはありそうもないわけですね。確かに人間の子は親の思い通りにならないという面があるわけですが、この聖書でいう神の子、一人なる神ということに基づいて考えますと、神の子であるということはすなわち神であると、ヨハネ福音書の冒頭で書いていますようにですね、そういうことでもありますから、神が神に背くということはありえないわけであります。そういたしますと、このイエス様は洗礼を受ける必要などないはずです。いや、この地上においてイエス様だけは洗礼を受ける必要がないはずなわけです。そしてそのことは、この洗礼を授けていたヨハネ自身がですね、14節でイエス様に語っているわけです。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですかと、こうヨハネは語っています。ですから、このあなたは洗礼を受ける必要のない方ではないのか、なのにこの私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来て洗礼を受けになるのか、このようにヨハネが抱いた疑問は全くもってその通りであり、道理であると言えるでありましょう。そして次です、15節ですが、ここに新約聖書におけると申しますか、全聖書におけるイエス様の最初の言葉というものがいよいよ語られているわけです。それは先ほど読んでいただいた通りでありますが、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと、このようにおっしゃった。これが全聖書で最初に出てきます、イエス様ご自身の言葉であります。いかがでありましょうか。何か全聖書で最初にイエス様がお語りになった言葉といいますと、何かもっとこう名言のようなものを期待していた方にとりましてではですね、ちょっとこう拍子抜けするような、がっかりさせられるような、そういう印象をお受けになるかもしれません。まあ、確かにこの一見人間の印象ではそう思えるかもしれないんですが、実はこの第一声にイエス様の働きの、そのイエス様という方について、まあ、全てが込められていると言ってよいほどの内容がある言葉だというふうにこう考えられるわけです。ただこの日本語の聖書のように、今は止めないでほしいと日本語に訳しますと、なんかこの今回だけは止めないでほしいと、わがまま聞いてくれっておっしゃってるようにも聞こえますので、まあ、もう少し詳しく申し上げますと、この冒頭の言葉は文語訳聖書ですね、この日本語の文語訳聖書ではこう訳しています。今は許せって、まあこうなってるんですね。実は原文通りなわけです。今は許せ、いかがでありましょう。こう訳しますと、今君には私が洗礼を受ける意味がわからないかもしれない、それについては勘弁してくれというような、なんかそんなような意味がなんとなくこう伝わってくるように思います。つまりイエス様の洗礼にはちゃんと意味があるということがここで読み取れるわけです。今止めないでほしいというのは、まあ、今回だけは見逃してくれっていうような意味ではなくて、今あなたには理解できないかもしれないけれども、そのことについては許せと、そういうようなことですね。つまりそこに非常にこの深い意味が込められている言葉として読めるだろうと思います。大変失礼を終わって、続けてイエス様は、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですとこう言っています。さて、そうしますと、この正しいことっていうのは何なのか、何が正しいことなのか、 何をもって正しいとここで言っているんだろうか、そういう新しい疑問が浮かんでまいります。正しいこととは何だろうか、立法や法律に従って正しいということなんだろうか、あるいは倫理道徳的に正しいということなのか、それとも常識的に言って正しいということなんだろうか、まあ、いろんなこの一言でまた疑問が浮かんでまいります。でそのことをこの丁寧に解説している時間的余裕がないんですけれども、まあ、旧約聖書のヘブライ語の使い方から申しますと、まあ、ギリシャ語で新約聖書は書かれているわけですが、まあ、イエス様弟子たち、まあ、この福音書に出てくる登場人物はほぼユダヤ人イスラエル人なわけですね。ですからこの旧約聖書のヘブライ語の使い方を探る必要があるわけですが、この正しいという言葉は神の救いの行為のこと、神の救いの行為、あるいは神の御業と関係のある言葉なのであります。つまりこの正しいという言葉は神が人間を救うということを指している。分かりやすく言えばそういうことになります。神様は人間を救う、これを正しいという言葉で表現できる、これはすごくこの聖書の意味がですね見えてくるような言葉であります。人間の基準ではなく神様の基準から言って正しい、それがこの正しいという言葉の意味です。そういたしますとイエス様がこの洗礼者ヨハネから洗礼を受けるということは、神が私たち人間を救うために必要でふさわしいことであるとおっしゃっていることになります。イエス様が洗礼を受けるということ自体が神が私たちを救うということについて正しいと、こういうこと、もっと言えばこのイエス様が洗礼を受けなければ神様の正しさ、つまり神が私たち人間を救うということはできなくなってしまうと、まあ、それぐらいの意味の込められた正しいということになるわけです。つまりこのイエス様が洗礼を授けられる、授かるということは欠かすことができないということになります。いかればイエス様は私たちを救うためにここで歩み始められたということになるわけです。ではなぜそれが洗礼によって始まるのかということでありますが、本来イエス様は神の子でありますから当然罪もないし、むしろ洗礼をですね、ヨハネや私たちに授ける側であるはずです。そのイエス様がなぜ洗礼を受けになったかとなったのかということにつきまして、まあ、よくこの言われる説明はですね、罪人である私たち人間に寄り添うために洗礼を受けになったのだという、まあ、そういう説があるわけです。神の子であるからこの世の中でただ一人罪もなく洗礼を受ける必要はないイエス様が、罪人であるほかはないこの私たちと寄り添い連帯するためにあえて罪を悔い改める洗礼を受けられたのだと、まあ、そのような説明を皆さんもひょっとしたらどこかでお聞きになったことがあるかと思いますし、私もなんとなくそうだなと思っていた時期がありました。しかしよく考えてみますとこれほどおかしいことはないと思うんですね。なぜならそうだとするとそれはイエス様が罪人ではないのに罪人のふりをして洗礼を受けたということになるからです。言い換えればイエス様は罪人を演じた、芝居をしたということになってしまいます。罪人ではないのに、まあ、便宜的に私たち罪人に寄り添うということを見せるために、まあ、演じるために洗礼を受けた、それは罪人である私たちに寄り添うということになるんでしょうかと思うわけです。 まあ、そのことに私はある時深く悔い改めさせられたわけなんですね。例えば私はこの喘息という持病を持っているわけですが、まあ、最近は発作が全然起きませんから大変楽なんですけども、例えばですね、このイエス様が喘息患者に寄り添うというような表現が使われる場合ですね、それはイエス様が喘息でもないのに喘息のふりをするということなのか、もしそんなことだったとしたら私はやめてくださいとイエス様に向かって申し上げるでしょう。そんなことは何も期待していないわけです。それは茶番以外の何者でもありません。それは正しいことではありません。イエス様は罪人ではないけれども罪人を演じて洗礼を受けた、それで私たちが救われるんでしょうか。そんなことはありえないはずであります。ですからここはもう少しこのイエス様という方について深く考えてみなければならないと思うんです。イエス様は確かに神の子であります、聖書によれば。しかし同時にこれも聖書によれば人の子でもあります。完全に人の子でもあるわけなんです。イエス様はマリアという人間から生まれた人の子であります。聖霊によってマリア様に身ごもりましたが、マリア様が人間であることは間違いありません。そして聖書は人は皆罪人であると言います。そういたしますと、このイエス様が人間としてお生まれになったということは、すなわちそれは人間の肉の体をまとわれたということであります。それが人の子ということの意味であります。でさらにそうしますと、その人間というものは罪人でしかありえないというのが聖書の描いているところですね。でその罪人という言葉ですけども、この新約聖書でいう罪というものをどう理解するかということにかかってくるわけです。この新約聖書でいう罪というものを何か法律、まあ、聖書では律法と言われますが、まあ、同じことですね。その律法の条文を犯したというように考えていたとしたら、それは理解することができません。私たちは聖書が言う罪というものが何であるかを少しずつ学んでいっているわけですが、それは律法のあの条文を破った、この条文を破ったというような類の表面的なものではないわけであります。新約聖書が言う罪というのは人間の中に深く根付いている悪のことであり、まあ、悪と言ってしまっても罪と言ってしまっても十分でないものを感じるんですけれども、分かりやすく申し上げると、新約聖書が言う罪というのは人間の中に深く根付いている悪のことであり、それはこのエデンの園に遡るわけですけれども、人間が持ってしまった本質的な傾向のことであります。つまり罪、悪に傾く傾向、それが新約聖書という罪ですと言い切ってしまうと、また何かちょっと違ったような感じになるぐらい、この罪というものについては私たちはこの少しずつ理解を深めていきつつ今もあるわけですけれども、とにかくそれらのことは罪が何であるかということさえもですね、イエス様を信じていきますと次第に明らかになるようなところがあるわけです。さて話を元に戻しますが、イエス様が人の子としてお生まれになり、この地上を歩まれている、それは紛れもなく人の体をまとって生きているということであります。そういたしますと、少なくともイエス様が罪人であるという言い方は聖書ではいたしませんけれども、しかしその罪人でしかありえない人間になられたということは、イエス様は罪というものが何であるかを身をもって理解しているということだけは言えるわけです。それは神の子だけれども罪人のふりをして洗礼を受けたというようなこととは全く違うわけであります。人の子としてお生まれになってイエス様は人の究極の不幸の原因である罪というものが何であるかということを身をもっ って知られたということだけは確実なことであります。そしてそこから人間が救われるために何が必要かを悟られた。そうしてイエス様は十字架への道を歩み始められる。それがこのイエス様の洗礼であるということができると思います。イエス様がこの時おっしゃった正しいことをすべて行うという言葉の中に、すなわちその罪人でしかありえない私たちがどうしたら救われるのか、そこにはこの人の子にして神の子であるこの方が十字架におかかりになるということがすでに含まれている。それゆえそれは正しいということになる。そしてその十字架の正しさというのは、この罪人である私たちが、救われるはずのない罪人である私たちが救われるという奇跡が起こるということである。そういうことがですね、この一言においてすでに語られていると見えるわけであります。今は止めないでほしい、これは今は許せという意味だと申し上げましたけれども、そのことをイエス様の全生涯を通して嫌で分かることであるから今は許せという表現になろうかと思います。つまりイエス様は私たち罪人の気持ちに寄り添うなどというようなレベルの問題ではなくて、イエス様は罪人であることし、罪人としてしか存在できないこの私という人間と同じになられ、それゆえにその私たち一人一人を救うために正しいことを行う、そこに十字架の道がすでに含まれている、そう見るべきであります。そしてイエス様は歩み始められた、それがこの洗礼を受けられたという出来事であると申し上げることができます。このようにしてイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けられますと、天が開けて聖霊が鳩のようにイエス様に下ってきたと書かれています。そして天から、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されています。洗礼を受けられ、洗礼を受けられ、聖霊が与えられた、それはまさに神が罪人と共に歩まれて救いの道を私たちを歩ませられる、その先取りのような出来事であります。さてここで、もう一つの、つまり今読んだ出来事ですね、聖霊が下ってきたという出来事。しかしここの聖書には聖霊が鳩のように下ってきたと書かれています。今日では聖霊は、聖霊のシンボルといえば鳩ということになっているわけですから、いるわけなんですが、実は聖書で聖霊が鳩のようにと書かれているのはこの時だけなんですね。他にはありません。他には例えば使徒言行録のペンテコステの時、弟子たちのところに聖霊が下った時には、聖霊は炎のような舌で現れたと表現されています。ですから必ずしも鳩の姿をしているなどということはもちろん言うことはできませんし、聖霊はそもそも神の霊でありますから、霊ですから目に見えないものを霊と言ってるわけなんですね。姿形があるわけでは、人間の目に見えるわけではありません。しかしこのイエス様の洗礼の時に限っては鳩のように下ってきたと書かれています。鳩で思い出すのは、皆さんいかがでしょう、この多分旧約聖書の創世記のノアの洪水の物語だと思うんです。この悪に満ちた世界を滅ぼすために神様が大洪水を起こされ、そして全地を覆ったと。ノアとその家族、そして一対の動物たちが箱舟に乗って、その難を免れた。 そしてやがて雨が止んで徐々に水が引いていき、ある日ノアが箱舟から、まあ、最初カラスを放ったわけですが、続いてこの鳩を放ったところ、2回目に鳩はくちばしにオリーブの葉を加えていたと書かれているわけです。つまり水が満ちていて生命活動が再開していなくて、もう鳩はとどまることが場所がなかったというのではなくて、オリーブの新芽を加えて戻ってきた、つまり地上で生命活動が再開したことの印でありました。同時にそれは神が怒りを収められ、神の許しと救いの印、希望の印となった。それが鳩が鳩であり、鳩が加えてきたオリーブの若葉であるわけですね。これはご存知の通り、タバコのピースのパッケージにこの図柄がデザインされているわけですが、それであります。まさにイエス様が洗礼を受けられ歩み始められたことによって、神はそこに許しと救いの印である鳩の姿をとって聖霊が下られた。それはまさにこれから起こる出来事が、この罪人である私たち人間を罰するのではなく救う、許す、招かれる、その祝福の印として、この時は聖霊が鳩のように下ってこられたと、そう書かれているわけです。そして同時にノアの大洪水のあの鳩は希望の印でありました。神の子が人の子として私たちを救うために歩み始められた、十字架を目指してこの方と共に歩んでいかせていただきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、罪なき神の一人子が罪人としてしか生きられない、この罪人である私たちと同じになられた、この大いなる奇跡にただただ驚嘆する以外はありません。それは私たちが何で苦しみ、何が問題であり、そして何が解決されなければならないかをすべてイエス様に身をもってお教えになったということであります。そのイエス様が洗礼を受けられ、私たちを丸ごと救うために十字架への道を歩み始められる、どうぞそのことに心を止めさせてください。その主が私たちと共に聖霊によって歩んでくださる、どうぞこのことを信じ、この1週間も主と共に歩み日々でありますように、兄弟姉妹たちをお守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。